こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。増補改訂版スマホ時代の哲学は、哲学者の谷川義弘がスマートフォンと SNS に覆われた日常を孤独不安、退屈、集中の変化という観点から考察する現代哲学系の新書である。中心にあるのは、いつでも誰かや情報に接続できる環境が、わしろ自分自身と向き合う時間を薄めているのではないかという問いである。本書はスマホ批判やデジタルたちの指南にとどまらず、ジェリー・タークル、ハンナ・アーレント、ニーチェなどの思想を参照しながら、現代人が感じる寂しさやモヤモヤを思考の材料として捉え直す。哲学初心者にも届く語り口で、常時接続の生活の中で深い集中と泣いて対話をどう回復するかを探る一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、常時接続が生む希薄な注意とつながっていても一人ぼっちという逆説。本書の出発点は、スマートフォンが単なる便利な道具ではなく、生活全体の時間感覚と注意の向け方を変えているという認識である。常時接続の環境では、目の前の人、作業、場所に完全にはとどまらず、通知や SNS や検索を通じて別の場面へすぐ移動できる。その結果、つながりの量は増えているのに、関係や経験の密度は必ずしも深まらない。谷川はこの状態を孤独の解消ではなく、孤独の先送りとして捉える。スマホは不安や退屈を素早く埋めるが、その速さは感情を理解する時間を奪う。重要なのは、スマホを悪者にすることではなく、接続の便利さがどのように注意を分散させ、自分が何に夢中になっているのかを見えにくくするかを考える点である。この分析により、デジタル生活の問題は利用時間の長短だけでなく、自己との関係の変質として示される。次に、孤立、孤独、寂しさを分けて考えることで見える一人であることの価値。本書で重要な役割を果たすのが、一人である状態を単純に否定的に扱わない視点である。ハンナ・アーレントの議論を踏まえながら、他者とのつながりを保たれた孤立、自分自身と対話できる孤独、他者を求めながら満たされない寂しさが区別される。この区別はスマホ時代の問題を精密に見るために有効である。多くの場合、人は寂しさを感じるとすぐに通知やタイムラインで埋めようとする。しかし、その行為は寂しさを理解する前に刺激で覆うため、孤独を自分との対話へ変える機会を失わせる。谷川の議論では、孤独は人間関係を拒む状態ではなく、自分の中に複数の声を生じさせ、考えるための条件である。したがって、本書は一人の時間をただ増やせと進めるのではない。孤立に陥らず、寂しさに振り回されず、孤独を思考の場として扱うための概念的な整理を与えている。さらに、ネガティブケーパビリティが曖昧な感情を思考の資源へ変える。本書は、不安や退屈や説明しにくいモヤモヤをただ取り除くべき不快感としては扱わない。わしろ、すぐに答えを出せない状態に耐える力として、ネガティブケーパビリティを重視する。スマホの環境では、疑問があれば検索し、寂しければ SNS を開き、退屈すれば動画を見るというように、感情の空白を即時に埋める回路が整っている。しかし、感情にはまだ言葉になっていない意味が含まれている場合がある。谷川はそこに注意を向けることで、未整理の感情が自己理解や想像のきっかけになると考える。これは自己啓発的即効策とは異なり、わからなさを抱えたまま考え続ける態度を求める。曖昧さを短時間で処理するのではなく、なぜその違和感が生じるのかを待ち、観察し、言葉にしていく。本書の実践性は、快適な答えを与えることではなく、答えが出ない時間を無駄にしない知的な体制を示す点にある。そして、他者との内対話によって自分の頭だけで考える限界を超える。谷川の哲学観は、自分の頭で完全に独力で考えることを理想化しない。むしろ、哲学者や作家や身近な他者の問いを自分の内部に取り込み、それらの声と対話しながら考えることを重視する。本家の章立てにも、自分の頭で考えないための哲学という発想が含まれており、これは思考停止の勧めではなく、思考を他者に開くための方法である。スマホ時代の情報摂取は、断片的な知識を大量に浴びる方向へ進みやすいが、それだけでは考える力は深まらない。重要なのは、他者の言葉を単なる引用や正解として消費するのではなく、自分の疑問に関与させることである。アーレントやニーチェやタークルの議論が登場するのも、権威づけのためではなく、現代の感情を別の角度から照らすためである。この内対話の考え方は、孤独を閉じた自己完結ではなく、複数の視点が住み込む思考の空間として捉え直す。最後に、趣味と退屈を通じて深い集中と豊かな時間を取り戻す。本書後半で目立つのは、趣味や退屈を単なる余暇としてではなく、スマホ時代の注意を組み替える実践として扱う点である。常時接続の生活では、空いた時間がすぐ情報消費に変換されるため、退屈は避けるべきものになりやすい。 しかし谷川は退屈の中に自分が何に飽き、何を求めているのかを知らせるシグナルがあると見る。趣味もまた成果や効率に直結しない時間を持つための回路として重要である。趣味に没頭することはスマホの刺激よりも遅く面倒で期待や反復を伴う場合が多い。その遅さが分散した注意を一つの対象へ戻す訓練になる。本書の特徴は、単にスマホを手放すことを解くのではなく、手放した後に生じる空白をどう扱うかまで考える点である。退屈を敵にせず、趣味を通じて自分の感情と時間を再構成すること、深い集中への現実的な道として示されている。結論として、本書はスマホや SNS を使いすぎている自覚がある人だけでなく、情報に触れているのに満たされない感覚、忙しいのに思考が深まらない感覚、一人になることへの落ち着かなさを抱える読者に向いている。実用面では、通知を減らすといった行動管理よりも、自分がなぜ刺激を求めるのか、退屈や寂しさをなぜ避けるのかを考えるための語彙を得られる。知的な利点は、スマホ時代の問題を依存や時間浪費だけでなく、孤独内対話、注意、感情の処理という哲学的な問題として理解できる点にある。類書にはデジタルデトックスや集中術を扱う本が多いが、本書はそれらよりも概念の整理に強く、哲学、メディア論、カルチャーを横断しながら日常の違和感を掘り下げる。即効性のある処方箋を求める読者には抽象的に感じられる可能性もあるが、常時接続の生活を根本から見直したい人には考えるための足場を与える一冊である。ご支援いただける場合は、谷川義弘ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。